存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
新年度が始まりまして、
はい、
もうだいぶ皆さん落ち着きましたかね。
そうですね。
特にね、環境が変わった方、新しい環境に行った方、うん、
はい、
なかなか気が休まる時がないかもしれませんが、うん、そんな居酒屋店を聞いていただいてですね、
はい、
まあ、ゆったりはできないのかな、この番組は。なんでっていうようなことをさんざっぱら思っていただいてね、過ごしていただければと思うんですが、はいはい、相変わらずですね、私喉の調子があんまりよろしくないと。
うん、
一旦ね、ちょっと良くなったんですよ。先週収録した後あたりで、うんうんうん、あ、だいぶ戻ったと思ったら、一日空けてね、今度ね、唾飲むのにもちょっと苦労するぐらい喉が痛くなりまして。
あらららら。
で、今はね、そこまでではないんですが、それがね、2日間ぐらい続いて、うん、これはさすがにと思ったので、うんうん、そこからさらにね、2日3日経ってから病院に行ったんですね。
はいはい。
以前ね、コロナかかっちゃった時にもお世話になって、うん、で、その後、花粉症の薬もらいに行ったり、とても良かったので、うんうんうん、そこの先生、病院が、はい。だからですね、先生また来ましたというふうにして、そんな気楽な、先生また来たって言って行ったんですよ。
はい。
そしたらですね、私ですね、とうとう病院で動けなくなりまして。
え？
いや、まあ、受付でね、保険証出して、はい、診察券出して、はい、で、今日花粉症ですかって言われたので、いや、そうではなくって、喉がですね、声が出づらくなっちゃって、一旦良くなったんですけど、うん、また声出なくなっちゃったんで、それ見ていただければと思ってって言って、まあ、受付でお話をして、はい、じゃあしばらくお待ちくださいって言われてね、通されたんですよ。で、
はい、
まあ、待合室ですよね。で、ソファーとかが、ね、いくつか置いてあるところ で、
はいはい、
で、こちらに座ってお待ちくださいって言われたので、そこのソファーに腰掛けたんですよ。
はい。
そしたらね、お尻がスポンとはまっちゃってね、座面がいかれててね。
え？
座面のクッションがもうほぼないんですよ。だからそこにスポンと入っちゃって、はいはい、
うんうんうん、
僕自分の太ももが自分の胸につくような感じでね、スコンと入っちゃって、
あ、想像できました。
で、案内してくれた方はですね、僕に背を向けて、じゃあこちらでお待ちくださいって言って受付の方に帰っていっちゃうんですね。
はいはい。
僕その状態じゃないですか、スポーンと入っちゃって、
はい、いい、
で、って声かけたら、振り向いたら僕がそんな状態で、えって言われて、すいません、動けなくなりました。何なさってるんですかって言われて、何なさってるも何も、座っただけじゃこっちはと。僕ソファーに食われてるとこですよ、ほとんど。
そうですね。
座ったらお尻がはまってしまって抜けられないので、ちょっと引っ張ってもらっていいですかって言ったら、苦笑いをしながらね、引っ張ってもらいましたね。そんなですね、うっかりなことがある中、はい、お送りしておりますけども、そんなうっかり大好きな方にお送りする、はい、うっかり発明コレクション2024。
お、
皆さん大好きなうっかり発明コレクション、今年もやってみたいと思います。これはですね、はい、それを今僕らが便利に使ってる発明品あるけども、それどうやって発明したのっていうのを見ていくと、うっかり発明しちゃったと。
あ、
こういうのですね、ご紹介していきたいと思います。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな居酒店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあ、下平さん、やってまいりました、うっかり発明コレクション2024。
はい、
まずはですね、ま、あんまり馴染みがないという方も今は多いのかもしれない、
はい、
セロファン。
はいはい。
ペリッペリの薄っぺらいプラスチックみたいなやつですよ。
うんうんうん。
今ね、高級なフルーツなんかを包むときに使いますけども。
はい、
あとはあのお花なんかをね送ったりもらったりするときにお花の周りとか、とそうですね、ポットの周りにこう巻いてあったりっていうような、そういうので使われてますね、はい、このセロファンですが、うんうん、あなたが発明したかというとですね、はい、スイスの化学者ジャック・エドウィン・ブランデンベルガーさんがですね1908年に発明しました、
はい、うん、
この方はですね優秀な方でね、チューリヒ出身でベルン大学を非常に優秀な成績で卒業されたっていう方なんですね、
はい、
さあさあさあ、今我々はこれを、まあ、包装紙のようにして使ってますけども、もともと何のために作られたんでしょうか、クイズセロファンダイラ
ー。
今我々はねそんな飾りとして使ったりします、セロファン。
そう、
もともとこの人はブランデンベルガーさんは何のために何を目的として作ったんでしょう。
なんだろう、何かを見分けるため。
見分ける、
そう、それを通すとあの目につきやすくなる。
あ、なるほどなるほど、フィルター、
フィルター的な、はいはい、
フィルターではないんですね。
あ、違う、
これね、もともとの目的はね、布の防水。
へえ。
布をコーティングして防水にするために彼は考えたんですよ。
うん。
というのもですね、ある日レストランで彼が食事をしていましたら、
はい、
まあこの辺がですね、うっかりさんだったんでしょうね。ワイングラスを倒してしまったんですね。
あらあらあら。
そうすると慌てるじゃないですか。ほら、テーブルクロスがあるから。
はい、
あれに染みてっちゃうでしょ。
はい。
で、わたわたわたわた、ああってなったわけですよ。
うん。
で、水が染みない布があればこんなことにはならないのにと。しかも汚れもつかないじゃないですか、防水加工されてれば。
なるほどなるほど。
というわけでこんなものがあればなというふうにして彼は考えたんですね。
うん。
で、当時ね、彼はフランスの布地メーカーに勤めてまして、
うん、
で布をねコーティングしちゃえばいいだろうと思ったんですよ。
はいはいはい。
で、そこでですね、まあいろんなものを知ってたんでしょう、化学者ですからね。ビスコースっていう物質がありまして、うんうん、
はい、
このビスコースというので布をコーティングすれば防水になるんではないかと考えたんですよ。で、あまりこのビスコースって我々馴染みないでしょう、物質名として、うんうん、これね、もう一段加工すると04になるんですね。
お、
あの化学繊維の、
はいはい、
もういかにも布弾きそうじゃないですか。
うん、
そうなんです、弾いたんですが、はい、コーティングしてみたんですよ、布をね。
うんうんうん、
ところがね、あの、あまりにもこう、ビスコースが、こう、組織的にね、うん、結合が強くって、うん、パリッパリになっちゃったんですよ。
ああ
。布ってほら、柔らかくないと布の役割果たせないでしょ。
はい。しなやかさが必要ですからね。
そうでしょ。そんな折り紙みたいな服着てる人いないでしょ。はいはい、これはダメだなと。
はい。
ただですね、こう、やっぱパリッパリになっちゃって、布からね、ビスコースがパラパラパラパラ剥がれ落ちていたんですね。
うん、
で、これを見て、やっぱりですね、そのままにしないわけですよ、優秀な方っていうのは。
うん。
これ、じゃあ、この破片もっと繋がるようにして、大きくすれば、うん、フィルムになるじゃん。
お
ー。だからもう、布の防水は諦めて、諦めちゃった、早くも。
諦めちゃった。
これ自体をフィルムにしちゃえば、布代わりに使えんじゃねえかと。
おー。
いうふうに思って、いろいろ工夫をして、1911年に、その製造方法で特許を取得したんですね。はい、
うん、
だからね、思いついたのは8年なんですが、製造方法で、ね、特許取ったんですよ。
おお。
で、今我々セロファン、セロファンって呼んでるじゃないですか。
うんうん。
でも物質名はビスコースですよね。
はい。
これね、どっからセロファンってきたかっていうと、
うん、
材料、このビスコースのね、材料になるのはセルロース。
うん、うん。
植物の体を作っている主な物質ですね、セルロース。
はいはいはい。
これとね、透明を意味するダイヤファンっていう言葉を組み合わせて、セルロースとダイヤファンでセロファンと名前つけたんですね。だから透明なセルロースという感じなんですね、
うん、うんうん。
で、本来目指していた布のコーティングとか防水には使えなかったものの、その様々な用途に、う
ん、はい、
それこそ色付きのフィルターですよね、
うんうんうん、
これね、今下平さんもどうだろうか、僕らとかね、僕よりもっと上の世代とかっていうのはね、ピンとくるんですが、
うんうん、
このカラーのセロファンを、
はい、
テレビ画面に貼って、
うん、
テレビゲームの疑似カラーというか、疑似カラーでもないんだよ。インベーダーゲームってわかります？
はいはい。
昔のね、テレビゲームですよ。
うんうん、
インベーダー、侵略者、宇宙人が、で、で、で、で、で、で、で、でって言って更新してくるんですね。
はいはい。
それこっちからビームで撃つっていう。で、迫ってくるとね、だんだんだんだんこう、色が、ね、赤くなってくるんですよ。 それもね、だんだんって言ったってグラデーションではないんですよ。上の方にと白くって、はい、で、真ん中ぐらい黄色くなってって、で、次の段に行くといきなり赤くなるっていう。そういうね、昔のね、そういったテレビゲームなんていうのは白黒だったもんですから、はいはいはい、だからそこに画面に色付きのセロファン貼って、色がついてますと見せかけるという、う
ん、
そういうことにも使われましたし、それからね、うんうん、もっともっと身近なところではね、今ではね、セロテープの、まあ、機材というか粘着剤を貼る部分、はいはいはい、貼るところ、
うんうんうん、
だからもう本体ですよね、セロテープの、
うんうんうん、
で我々セロテープって言いますけども、うん、あれセロファンテープの略じゃないですか。
はいはいはい。
だからあれまさしくセロファンなんですね。
うん。
それからね、最近注目されてるのがね、海水から真水を抽出するための逆浸透膜。
うんうん、
ほら、水不足じゃないですか。
はい。
ね、それから砂漠地帯なんかでも、海水からね、真水が作れるといいよねって言って、これを通すことによって、まあ、塩分を片側に寄せて、真水を抽出するっていう、うんうん、そんなのにもね、使われてるんですね、セロファン。
へ
ぇー。これを発明した人がブランデンベルガーさんでした。で、このセロファンに似ているものとして。
はい。
食品用ラップフィルムってのがあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、サランラップとかクレラップって言った方がね、通じると思うんですけども。
はいはいはい。
これもね、まあ、うっかりっちゃうっかり発明なのね。
お？
あのね、1900年代初頭って言うとなんかすっごい昔っぽい感じするけど、うん、要するに20世紀初頭なんですよね。
はいはい。
まあ、もう100年前の話ではありますが、1900年代初頭って言うとすっごい古い感じする。で、この20世紀初頭。アメリカでね、はい、この頃って合成樹脂がね誕生したんですね。今合成樹脂なんて我々の周りいくらでもあるじゃないですか。
はいはい。
でもねアメリカでこの当時世界初の合成樹脂、もうね下平さんピンときますよ、ベイクライトが誕生したんですね。
お、
ほら、暴走したエヴァンゲリオンを、うん、旧劇場版でね、
はい、
あと戦略自衛隊がネルフ本部に入ってきた時に通路に、うん放出する、はい、あのベイクライトですよ、わからんって人はですね、ぜひ旧劇場版のエヴァンゲリオン見ていただいて、
はい、
ね、絶望してください、はい、新劇場版はとても明るい話です、あれはね、うん、っていうベイクライト、
はい、
でこれが誕生したもんですから、そこからですねこれ便利だねってことになって、さまざまな合成樹脂の研究が始まったんですね、
うん、
でそこでですね時代はちょっと下って1933年になります。
はい。
アメリカのミシガン州にあります、これも有名なとこですね、ダウケミカルっていう研究所、うん、まあ、会社がありまして、うん、ここでね、ある大学生が、まあ、バイトしてたんですよ。
はい。
で、どんなバイトしてるかっていうと、実験器具の洗浄、洗うバイトをしてたんですね。で、来る日もですね、これ洗っとけ、あれ洗っとけって言われて、うん、まあまあまあまあ、実験器具、まあ、ビーカーやらね、ガラス棒やらね、シャーレやらね、洗ったんですね。
はい。
で、ある時ね、ドライクリーニングに使う溶剤、まあ、汚れをね、溶かすやつですよ、うん。で、あれを入れたビーカー、まあ、溶剤流して捨てて、で、うん、ビーカー洗ったんですね。ところがね、うん、洗ってもね、落ちない物質が残ってることに気づいたんですよ。
おー。
で、その物質が、ポリ塩化ビニリデンって言いまして、
はい、
なんかもう、いかにも、防水性高そうな名前でしょ？
うん。
ビニリデンですもん。なんかビニルっぽいじゃないですか。
うん、
そう、これね、水通さないんですよ。でね、最初はね、この物質を加工して、防水スプレーなんかに使ったんですね。
ほ
で、さらにダウケミカルはその物質を改良して、フィルム状にしました、
うん。
で、すぐにね、第二次世界大戦が始まりましたので、
うん、
ね、兵隊さんがね、ジャングルなんかで履くブーツの中敷きとかね。
はいはい。
ほら、水を通さないんでちょうどいいわけですよ。
うん、
それからね、火薬とかね、弾丸を湿気から守る梱包材料、
うん、
まさに今我々がね食品でやってるようにして、もう防水のためにね火薬とか弾薬をね、それでくるんだんですね、
うんうん、
でそこではね活躍したんです、このフィルム、
はい、
ところがですね、戦争が終わりまして、
うん、
戦争が終わると大した用途がねえな他にと、
あ
ことに気づいちゃったんですね。というか、まあ、思いつかなかったんですよ、他の用途の使い方を。
あ、なるほど。
我々は今ね、他にもいろいろ使えるじゃんってことを後知恵で知ってますけども、
うんうんうん、
その当時はやっぱりこう軍事用品と思っていたので、一般の人使わないで、うんうん、せいぜいねナチュラルチーズを包む時に使えるねくらいだったんですって。
あ、
で、まあ、作ったはいいけどたくさん余っちゃって戦争も終わっちゃったしと、うんうん、で倉庫にずっと眠っていたらしいんですね、うん
うん、
でさらに数年後、 ダウケミカルのですね、ラドウィックとアイアンズっていう二人の技術者がいまして、このお二人がですね、仲良しだったんでしょうね。それぞれの奥さんを連れてピクニックに行ったんですよ、4人で。で、ピクニック行くときにですね、ラドウィックさんの奥さん、この方がバスケットからレタスを取り出したんですが、これにですね、アイアンズさんの奥さんが驚いたんですね。
はい。
そのね、レタスが異様に新鮮だったんですね。まるで今刈り取ったかのように。で、なんでこれって言ったらば、そのレタスね、ラドウィックさんが会社から持ち帰ったポリ塩化ビニリデンのフィルムに包まれてたんですよ。その当時ね、まあレタスに限らず食品って紙袋、今でもね、アメリカなんかでは食品パンとか紙袋に入れますし、
はいはいはい、
あとイメージではあれですよ、アメリカ の学生さんたちがランチをね、お昼ご飯持ってくの、日本人ってほら弁当箱じゃないですか、はい、あれはね、主に、お米、湿気の高いもの、湿度の高いものを、水分が多いものを入れていくので、箱っていうのは必要なんですが、防水性の高い。でも、こう、パン食が多いので、やっぱね、パンを切ったものを紙袋に入れて、持ってくのが主流だったんですよ。で、そこで、アイアンズさんの奥さんが、何これと、いいわねと、私も欲しい、どこで売ってんのって聞いたら、あ、実は旦那が、会社から持って帰ってきたのよ、と。使わねえからって言って、と。じゃあこれにいろんなものを包めば鮮度が保てるじゃないってことを奥さんたちが話してて、それをラドウィックさんとアイアンズさん二人の技術者が聞いて、あ、そうかと、これ食品保存するものに使えるんだってことに気づくんですね。でですね、まあこの辺アメリカですよね。ラドウィックさんとアイアンズさんはすぐにダウケミカルをやめまして、
はい、お
で、まあまあまあまあやめて、ダウケミカルからですね、在庫余ってんだろうって言ってポリ塩化ビニリデンのフィルムを大量に買い付けたんですよ。
はいはいはい。
で、買い付けて、それを紙の芯に巻き付けたんですね。で、何メートルって巻き付けて、それを売り出したんです。
はい。
まさに今我々が知っている食品用のラップフィルムじゃないですか。で、我々ほら、一番知ってるのはやっぱりサランラップでしょ。
はい。
これ、奥さんの名前がね、サラさんとアンさんなんですね。
ああ。
だから、二人の名前にちなんで、サラ・アンラップで、サランラップっていう名前にしたんですね。
なるほど。
ねえ。今そこにね、名前が残ってるんです。まあ、愛妻家だったんでしょう。でね、日本で発売されたのはですね、まあ、そのアメリカで発売されたのの10年後。1960年に日本で発売されます。
はい。
便利じゃないですか。特に日本なんかおにぎりとかね、今作ったらあれで巻くでしょ
う。
しかしですね、当初日本では全く売れなかったんですよ。さあ、なぜ日本では全く売れなかったんでしょうか。クイズ、サランラップだよな。もうこれに正解できたらもう今日からサランラップではなくて下台ラップですよ。
下台ラップ、
名前変えていきましょう。下台ラップと。
チェケラッチョですか。
チェケラッチョではないですね。どっから来ましたチェケラッチョは。音のイントネーションだけでしょ今。さあ、なぜ1960年、日本では全くサランラップ、食品保存用ラップが売れなかったんでしょう。さあ、下台ラップになるかどうかの分かれ道ですよ。
冷蔵庫があまり普及していなかった。
下平さんはね、天才かもしれない。いいですね、皆さん、今日からサランラップのことを下台ラップと呼んでください。まさしくそうなんですよ。冷蔵庫がね、日本では普及していなかったからなの。
お、
当時のね、日本での普及率って 10% だったんですね。サランラップじゃなくて冷蔵庫。
はい。
だから、食品をね、傷みやすいものを保存しておくっていう考えがあんまりなかったんです、そもそも。
あ、
まあ、もちろん味噌とかね、そういう風にして保存するはあったんですが、野菜を、はい、まあ、使い切れなくって取っておくっていう考えがあんまりなくって、今だとね、冷蔵庫に入れておけばしばらく持つじゃないですか。
はいはい。
でも、そもそもその考えがないんですよ。冷蔵庫ないから。でアメリカはもう冷蔵庫だいぶ普及してますので、野菜なんかをラップでくるんで冷蔵庫に入れとけばだいぶ持つよってことが分かったんですが、で実感できたんです、アメリカでは。でも日本ではそれがなかったんですね。
はい、
いやー、下平さんすごい。
うわ、
もう今日から僕下平ラップって呼びます。でね、当然ね、日本にはレンジもないので、
はい、
で、レンジでも使えるじゃないですか、ラップって。
うんうんうん。
そういうこともしたことないので、こんな透明なものがあっても困るよと。何に使えばわからんと。いうので売れなかったんですね。
なるほど。
だからね、日本でね、サランラップ改め、下台ラップが売れ始めるのは、1965年くらいから。
うん。
で、1965年くらいになると、冷蔵庫の普及率もですね、50% をだんだん超えるようになってきて、そこから、うんうんうん、あ、これ便利だねって、アメリカの同じことを後追いと言いますか、同じ事象が起こっていくんですね。
は
い
は
い
は
い、
うん、うん。
なんていう風に、ね、日本では普及していったんですね。
はい。
さあさあさあ、他にもですね、うっかり発明いきましょうか。
はい。
猫砂。
猫砂、あの、猫ちゃんのトイレ用のあれですか？
猫はトイレ、はい、うちのお嬢はしませんけども、猫砂ってね。あの子はね、うちの子はね、
はい、
うちのお嬢はね、おしっこシートっていうんですか？
うんうん。
あの、吸水剤が入ってるシート。
はい。
あそこに直するんですよ。猫砂にしてくれないの。猫砂にはね、うんちだけするんですよ。
あ、うん、まあ、うん、賢いというか、うん。
わからん。もう2年ぐらい全くしてませんね、猫砂には。
わからなくはない。でも、
わからなくはない。
ちゃんとするんでしょ？
うんちはそっちしますね。
ああ、なんかそういう好みの猫ちゃんがいるっていうのを最近見ました。
同じとこですればいいじゃない。一回一回取り替えるの大変なのよ。まあ、そんな猫砂ですよ。ね。
はい。
で、なんか、猫砂なんて、ね、発明も何もないような気がするんですが、でもやっぱり商品として売られてるただの砂ではないですからね、うん、
はいはいはい、
やっぱり発明した人いるんですよ、うん、この方はですね、エドワード・ローさんと言いまして、はい、この方はね、1995年までご存命だったのね。
へ
ー。だから比較的ね、猫砂って発明新しいんですね。
うんうん。
で、この方生まれたのは1920年でして、
はい、
っていうことはこの年代だとやっぱりね、軍に入るわけですよ、
うん、
で、海軍でね、第二次世界大戦に参加しました。
うん。
で、戦争終わりまして、その後はですね、はい、お父さんの会社に就職したんですね。
うん。
で、お父さんはね、ミシガン州で産業用の油とかね、薬品を吸収する、まあ、薬品吸収剤、まあ、さっき言ったね、うん、高分子吸収体っていうんですか、
はいはい、
ああいうおしっこシートなんかに中に入ってるような、ああいう吸収剤をね、うん、製造販売してたんですね。
うんうん。
で、それはね、当時のやつは今みたいなね、こう化学物質というよりはなんかね、乾燥した粘土みたいなもんだったんですって。
うん、
名前もね、フラーズアースっていう、まあ、土ですよね、
うんうんうんうん、
っていうような乾燥した粘土みたいなものを、まあ、うん、吸収剤として販売してたんですね、
うん、
で、それがね、猫砂として転用されるきっかけになったのは1947年の冬のことでした。
はい。
当時はね、猫のトイレに、まあ、猫砂使うなんてこと考え、まあ、そもそもありませんし、猫砂が、
うんうん、
当時ね、猫のトイレにはね、新聞紙をちぎったものとかね、
はい、
あとおがくずとかね、
はいはい、
あとはまあ当たり前ですけど、ただの砂とか、
うん、
土とかね、そういうのが使われてたんですね、
うんうん、
ところがですね、このエドワード・ローさんのお隣に住んでいたドレイパー夫人という方がいらっしゃって、
うんうんうん、
このドレイパーさんがですね、飼い猫のトイレの砂を取り替えようとしたんですよ、
うんうん、
でもミシガン州の冬でしょ、
うん、
ミシガン州ってね、非常に北の方にあるんですね、アメリカの、
はい、
で、寒いんですよ。で、寒くって、うん、普段猫ちゃんのトイレの砂を、まあ、スコップなんかで掘る、うん、そこのね、庭の砂や土が凍ってたんですね。
ああ。
じゃあしょうがないからって言って、これ取れないやっていうので、仕方なくね、うん、暖炉の灰を使ってみたんですよ。
はいはい。
ところがですね、灰でしょ、そもそも。
うん。
まあ、猫がね、踏み込むと散らかるんですね。
うん。
もっぱって散らかって、浮き上がっちゃって。うん、で、これは家中灰だらけになっちゃって困ったなと。あっ、そういえば隣の家が、なんか、砂だか土だか売ってるわね、と思いついて、
うんうん
うん。で、隣の家に行ったんですね、エドワード・ローさんの家に。
はいはいはい。
で、エドワードにですね、砂を譲ってくれるように頼むんですよ。お宅でなんか砂売ってたわよね、と。
うん。
だ、その砂ちょっと譲ってくんない、と。
うん。
ところがですね、エドワードさんは、それなら、もともと吸収剤として使ってるから、うん、フラーズアースっていう乾燥粘土みたいなやつの方がいいよって言って、それを渡すんですよ。
ほうほうほうほう。
ね、もともとフラーズアースは吸水性に優れてるので、
うん、
だからね、使ってみたら、猫のおしっこを非常によく吸収したんですね。
はいはい。
で、これでドレイパーさんが後になって、あれ、こないだもらったやつよかったわよって言ったんですね、
うんうん。
で、それを聞いて、まあ、その辺はね、詳細に恵まれてるんですよ、エドワード・ローさん。
うんうん。
これ、商売になるんじゃねえと思ったんですよ。
はいはい。
で、これ、猫のおしっこ吸収するやつだよって言って売れば、これ売れると。
うん。うん。
で、まずはね、地元のペットショップに売り込みに行ったんですね。
はいはいはい。
ところですね、最初はね、こんなお前、ただの土をね、金出して買うやついるかいと。 笑われちゃったんですね。でも、はいはい、とりあえず無料でいいから配ってもらいましたらば、
はいはい、
使ってみたお客さんがね、あれよかったわ、うん、また欲しいわって来るようになったんですよ。で売れるようになりまして、
はい、
その後ですね、エドワード・ローさん一念発起しまして、それを積んで、はい、全国のペットショップとかね、ペットショーを訪れて売り込むってことをやったんですね。でどんどんどんどん売れていきまして、それを元にして、うん、同時にね、さまざまな研究開発も続けます。
おお、
ね、今はもう普通になってますけど、匂いを吸収するタイプとかね、
はいはい、
で今は逆に危険だからやめようってことになったのかな、あの殺虫剤を混ぜたタイプとか、
あ
やっぱり今みたいにね、あの猫の殺虫防虫、まあ、猫に虫がつかないようにするっていう薬なんかが発展してないので、うん、殺虫剤をね、猫の体に直接塗ったり撒いたりしてやったらしいんですよ、うん、でそれも大変だからっていうので、猫砂にそれを混ぜちゃえば、猫が入るとふわっとこう散るでしょ、
うん、
でそれが猫の毛につくから殺虫剤としていいじゃないかというふうにして殺虫剤混ぜたタイプとか、うん、まあ、今はないと思うんですが、うん、そういうのなんかも開発して売ったりしたんですね。
はい、
でこれが大人気になって、彼はですね、億万長者になります。
お
だ、猫がね今すごく人気のペットじゃないですか。
はい、
まあ、日本なんかで、アメリカでもそうかな、あの犬よりも猫の方が多いんですよね、ペットとしてね、
うんうんうん、
でここまでね人気のペットになったのは彼のおかげもだいぶあるんですよ。
うん、
だってそれまでは猫のトイレって土とか砂とかね、灰を使ってたでしょ。
うんうん、
まあ、それはね家の中汚れるんですよ、そんなもん使ってりゃ、
うん
うん、で匂いもね、うん、やっぱり吸収してくれないので、猫のおしっこってすごく臭いんでしょ。
そうですね、
なんか特にオスはマーキングするとすごい匂いがするとかって言いますから、
はいはいはい、
だからねその匂いがやっぱり砂についちゃって、そこから漂ってくるので、うん、家の中が臭くてたまったもんじゃなかったんですね。
うんうんうん、
だからね昔はね夜になると猫を外に出しちゃうっていう人多かったんですね。
はいはい、
そうするとねやっぱ怪我して帰ってきたり病気もらってきたりしやすいので、
うん、
まあ猫の寿命短かったりとかね。
はい、
でも猫砂を発明したことによって猫を家の中で飼うことが、まあ、できるというか簡単になったんですよ、うんうん、衛生的にも。だからね彼のおかげで猫がだいぶ飼われるようになったっていう面はあると思いますね。でね、
はい、
当然こんだけ売れるとねライバルが出現するわけですよ。
うん、そうですね、
今いろんなメーカーから出てますよね猫砂ね。
はいはいはい、
でライバルやっぱり多数出現したんですが、
うん、
勝ち続けるんです彼は。あのねブランディングを進めたんですよ。
はい、
うちのこの商品がいいんだと。
うん、
でそれをやるためにですね、あの今日本でもあの歯医者さんの CM というか看板が有名になってるのあるじゃないですか。
はい、
先生がでっかくね顔を看板に映してなんとかしかってやってるやつが、
うんうん、
ああいう感じでねエドワード・ローさん自身が CM に出演しまして、どうもエドワード・ローですとうちの商品を使ってくださいってやったんですよ。これね、はいはい、今でも YouTube なんかで見ることできるんですが、面白いですよこれ、うん、商品を紹介するんですもちろん。
はい、
あのうちの会社のこういった猫砂ですっていう風にして、でね、もう繰り返しこのセリフを言うんです。
うん、
私はエドワード・ロー、あなたの猫が大好きですこれをね脈絡なく繰り返すの。今回の新商品、埃が飛び散らない猫砂、私はエドワード・ロー、あなたの猫が大好きです。意味わからないけども他の会社の商品はほらひっくり返すとこんなに埃が飛び散るでしょ、私はエドワード・ロー、あなたの猫が大好きですってのを繰り返すっていうもう印象に残るじゃないですか。
商品よりもエドワード・ローの方が。
そうなんですよところがうちの商品は埃が飛び散らない、私はエドワード・ロー、あなたの猫が大好きですっていうこういう CM 展開をして、あそこの商品いいんだと、そしてエドワード・ローさんは猫好きなんだと、うちの猫のこと好きなのねってことを刷り込まれちゃったんです強制的に。
うんうんうん、
それで売れ続けたんですね。
へえ。
でもうどこがうっかりと思うかもしれません。
うん、
もうドレイパーさんがうっかりそれを使った、でもエドワード・ローさんが勧めましたからね乾燥粘土。
うんうんうん、
でもねどこがうっかりかっていうと、本当はね
はい、
一番最初にドレーパー夫人に乾燥粘土を渡したのはですね、
うん、
最初砂くれって言ったんですねドレーパー夫人は。
はいはいはいはい。
でもね砂は倉庫の奥の方にあって取りに行くのがめんどくさかったから、
うん、
近くにあった粘土をこっちの方がいいよって言って渡したんですね。だから、うっかりっていうかめんどくせえなと思ってやったらば、うん、発明になってしまったという、これがですね猫砂だったんですね。
はい、
でね、発明者本人ではなく、今のも、まあ今のはどうだろう、ドレイパー夫人というか、エドワード・ローさんというか、
うんうんうん、
発明者本人ではなくですね、周りの人がうっかりだったから発明されたもの。
はい、うん。
救急絆創膏です。
お。
それまでにもね、絆創膏ってあったんですよ。
うん。
絆創膏って読んで字のごとく、絆っていうのは、まあ絆って字ですよね。うん、
はい。
これね、繋ぎ止めるって意味なんですね。
うん。
で、創ってクリエイト、作るって意味ですが、これね、うんうん、傷という意味があるんです。
へえ。
それから、こうは、軟膏とかのこう、油って意味なんですね。
うんうん、はいはいはい。
だからね、昔の絆創膏と言われたものは、布とか皮とかにね、薬を塗って、うん、それを傷にペタッと貼るっていうものだったんですよ。
うんうんうん。
ただまあ、これ、塗って貼んなくちゃいけないし、包帯で巻かなくちゃいけない大変ですよね。
うん。
で、それが新たに我々が知っている、いわゆる絆創膏、救急絆創膏ってなったのは、1921年のことでした。うん
はい、
これもですね、有名な会社ですよ。ジョンソン&ジョンソン。
うん。
ここに勤めるですね、R. ディクソンさん。
はい。
この方がですね、発明することになるんですが、ディクソンさんね、
うん、
当時結婚したばっかりだったんですよ。
おお。
で、幸せいっぱいのディクソンさんだったんですが、
うん。
彼には悩みがありました。
はい。
妻がおっちょこちょいだったんです。
お
お。奥さんはですね、ジョゼフィーヌさんと言いまして、
はい。
料理をするたびにですね、指を切るという特技を持ってまして。
ああ、痛い。
まあ、ラブコメとかね、アニメとかだったらね、
うん、
指に絆創膏巻いて貼って、ね、傷いっぱい作っちゃって、お前どうしたんだそれ、お料理をしていたら、俺のためにそんな思いをしてまで肉じゃがをみたいな、そういう風になりますが、
うんうん、
でも、それ毎日やられてごらん怖いよ、むしろ。
さすがにね。
だって台所でトントントン、いてって声が聞こえて、どうしたのって言うと、血垂らしてるんですよ、妻が。それを毎日やられたので、
うん、
これなんとかなんねえかなと。で、ディクソンさんね、愛妻家だったので、妻が指を切るたんびにね、傷の薬塗って、で、包帯巻いてってやってあげたんですって。
うんうんうん、
ところがですね、妻は一向に料理が上手にならないんですね。
はい、
傷が減らないんですよ、毎日毎日。で、こうなると、自分がいない時に料理してると、自分でこう、傷の手当てってできないじゃないですか。
うん、
だから一人でもなんとか手当てができるようにってことで、もう用意しておいたんですね。医療用のテープ、まあ、包帯みたいなもんですかね、
はいはい
まあ、粘着性のものそこの上にガーゼを置いて、
うん、
で一人でも巻けるようにって切っておいたんですよ、
うんうんうん、
でね上司にそんな話をしたんですってうちの妻はもうちょいちょいでとだから一人でも大丈夫なように医療用テープの上にガーゼを置いてで置いてきたんですよと、
うん、
でその話を聞いた上司がそれいいって言って、
はい、
製品化することになったんですね
お
ただ今の絆創膏を想像するとびっくりします。
はい。
さっき言った通り、医療用のテープの上にガーゼを置いてっていうと、うん、なんかもう今の絆創膏に近い感じするでしょ、
うん、うん。
ところがですね、最初ジョンソン・エンド・ジョンソンで売り出したやつは、幅が9センチ。
はい。
はいはい、いいですよね、はい。長さ54センチ。
ああ、短い。
太もも巻くのかいっていうような。
うん。ね。
ただ、これをですね、必要に応じて切って使うタイプだったんですね。
ああ。
ハサミで。
はい。
で、傷の形に応じて、大きさに応じて切って使いましょうと。
うん。
まあ、今にして思うとね、最初から切っとけようと思うんですが、それでも当時こんなものありませんからね。
はい。
便利だってことになって大ヒットになりまして、これね、ジョンソン&ジョンソンって今でもある大きな会社でしょ？
はい。
ジョンソン&ジョンソン史上最高の売り上げを記録するヒット商品なんですね。
へー。
っていうぐらいヒットしました。
へ
ー。で、愛妻家の、まあ、妻がおちょこちょいな、はい傷だらけの妻を持つ、R. ディクソンさん、はい。このおかげでね、ディクソンさんね、その後副社長になってるの。
へぇ
だから妻のおかげなわけですよ、ディクソンさん。
はいはいはい。
でですね、このおっちょこちょいのおかげで絆創膏がっていう話は、後々も続いていきまして。
はい。
2016年、オーストラリアの10歳の少女、ブリジット・ベレリスちゃん。
うん。
この子がですね、新しい絆創膏を発明するんですね。これね、セロテープ型絆創膏。
ほうほうほう。
ね、修正テープってあるじゃないですか。
はい。
カラカラカラカラカラっと間違えたところの上に貼っていくやつ。
はいはい。
修正テープみたいな形で、うん、で、スライダーがついてるんですね。スライダーというかスイッチみたいなのが、うんうんうん。
はいはい。
そこをね、グッと押すと、押した分だけ粘着テープが出るんですよ。だから、グッと一回押すと、一回分の絆創膏が出る感じ。
うんうんうん。
だそうすると、紙を剥がす手間もないので、
うん。
グッと引っ張り出して、それを傷口に乗っけて、くるんと巻いちゃえばいいので、これをね、発明したんですね。10歳の少女ですよ。名前がで、ね、おしゃれなんで、これ、ファースターエイド。
ああ。
救急箱のことをファーストエイドって言ったりしますよね。
はいはいはい。
ファーストって早いって意味です。
うん。
で、それより早くできるからってんで、はい、ファースターエイドっていう名前をつけて売りました。
ほう。
でね、すごいのはね、オーストラリアだけではないんですよ。
はい。
日本も負けてないですよ。2022年。
うん。
日本のなんと9歳の小学生、宇賀持ち琴音ちゃんが、
9歳。はい。
指に巻きやすい絆創膏っていうのを発明しました。
ほう。
指に巻きやすいって、絆創膏指に巻きやすいでしょと思うかもしれませんが、
うんうん、
時々困る時ありません？あれ一人で巻く時って。
うん。なんかこう、粘着テープのところだけがこう、ギュッと。
そうそうそうそう。
折り曲がってくっついちゃったりとか。
そう、粘着部分同士がくっついちゃったりね。
はい。
で、それをね、やっぱり琴音ちゃんというか、琴音ちゃんのお母さんが困ってたんですって。
あ
もうね、琴音ちゃんもね、よく怪我をする子なんですって。いろんなとこ引っ掛けたりね。はいはい、で、そのためにお母さんに絆創膏貼ってもらったんですが、お母さんも忙しいじゃないですか。しかも何回も何回も続くから、
うんうん
う
ん、
もうあんたね、と。で、もうめんどくさいって言い始めたらしいんですよ。
はい。
で、テープ同士くっついちゃうからと、もう、
うん、
このテープ半分なきゃいいのに、と。
うんうん。
そうですよね。で、指なんかだったらくるんと一周するので、はい、半分しかなくても。
うんうん、
だからね、琴音ちゃんそれ聞いて、最初はね、ガーゼのところで、
はいはい、
ガーゼの端っこのところでテープを切ったらしいんですよ。そうすると片側だけテープがあるから巻きやすいですよね、うんうんうん、でも足りなくなっちゃう時もあると、もうちょっと太いところに貼ろうと思うと、
うんうんうん、
だから指に巻くんだったらばってことで、ガーゼをね、片っぽに寄ってる、ガーゼが片っぽに寄ってる絆創膏を考案して、夏休みの宿題として提出したんですよ。
うんうんうん、
そしたらそれが表彰を受けまして、素晴らしいって。
おお。
で、そこにね、松本清が目をつけたんですね。
ああ。
あのドラッグストアチェーンの。
はいはいはい。
で、松本清から商品化されまして、2023年から、名前もそのまま、指に巻きやすい絆創膏として販売してます。
おお、
これもですね、琴音ちゃんが、おちょこちょいで、うっかりさんで、よく怪我をしていたってこともありますし、うん、お母さんが、あんまり器用に絆創膏を貼れなかったっていう、そういううっかりとおっちょこちょいが醸し出すハーモニーと、
はいはい、
このように様々な発明はされていくわけですね。
お
さあ、下寺さん。
はい。
本日も様々なうっかり発明をご紹介してまいりましたが。
はい。
うっかりといえばですね。
うん。
もう最近やった最大のうっかりは、はい、和田店長うっかりプロ声優デビューするですよ。
そうですよ。
うっかりも何も。おまけは皆さんお聞きいただけましたかね。
びっくりするぐらいすごかったですよ。
ですね。私、毎度おなじみ、シネマチップキタバタというユニバーサルシアターがありまして、
はい。
そこでね、音声ガイドといって、目が見えない人が映画体験するときに、映画の内容というかね、場面を紹介する、解説をする音声というのがありまして、
うん、
で、そこではですね、僕は音声ガイドを吹き込んだわけではなくって、普段ね、吹き替えのね、映画であったらば、うん、例えば洋画、うん、英語の作品とか、うん、フランス語の作品とかだったらば、吹き替えの音声ってあるじゃないですか。はい、
うん。
で、そういうのってね、声優さんが当てていて、で、パッケージなんかにもなってますよね。
はい。
まあ、いわゆる勤労状態ですよ。うん、金曜ロードショーとか。
はいはい。
午後ロードですか？午後のロードショーですかね。ね、シュワルツェネッガーが日本語を喋っていたりするじゃないですか。
はいはい。
で、あれ耳で聞けば日本語のセリフになって聞こえるのでわかるんですが、
うん、うんうん。
この間ですね、ごく一部それが、日本語になっていないという作品がありまして、
うんうんうん。
カムイの歌という、これね、邦画なんですけども、
はい。
日本のね、映画なんですが、ほとんどのシーンはね、我々の知ってる日本語で話されてるんですが、
うん。
アイヌの言葉で喋ってるシーンがありまして、
うん。
で、そこがね、字幕は出るんですけども、日本語吹き替えがついてないんですね、
う
ん。
はいはい。
というので、店長。今回は本当てですと言われまして場内で流れる、場内で聞くことができる音声に使いたいからと、 というわけでプロ声優デビューしてまいりましたので、
はいはい、
その収録の後のトークというのを前回のおまけにつけておきまして、
はい、
でそれにさらに加えてね、うん、まあ、それだけだったらと言っちゃうと失礼だけども、それだけだったらチュプキでね毎回毎回フルに入っても客席数20人しかいないから、
うん、
それで済むんですよ、
うん、
でそれに加えておまけを聞いた方分かりましたね、急遽ですよその日の朝、
はいはい、
あの平塚代表からね和田さん、うん、もう一個やってほしいことがあると、うん、何かなと思ったらば全国のね、
はい、
展示図書館というのがありまして、
うん、
そこでですねシネマデイジーというシステムがあって、
うん、
そこでまあ目が見えない方々が映画の音声を聞くことができるっていう システムがあるんですね、
はい、
でそれもやっぱり洋画だったらば日本の、ね、声優が日本語で吹き替えてるんですが、うんうん、一部吹き替えになってないところがあると、
うん、
これその海の上のピアニストっていうのは基本英語なんですよ、
はい、
だからその部分はプロの声優さんが日本語で当ててるんですね、
うん、
ところがある一部のシーンだけねイタリア語だったかな、
うんうん、
になってるんですね。でそうするとそこまで日本語に当てちゃうと何語喋ってるんだか外国の言葉喋ってるんですよってことがわからないから、うん、そこはね映画の中では字幕になってるんです、字幕だけ、
はいはい、
でイタリア語が聞こえてくるんですよ、
うんうん、
でそこに日本語の音声が当たってないよっていうことを僕がチュプキに行く当日の朝に平塚代表は気づきまして、
うん、
ちょうど来るからやってもらおうと、あのね、だから海の上のピアニストの主人公の本当にね一言二言ではありますけども、ごく一部をですね吹き替えまして、それね全国の展示図書館でね聞くことができるんですって。
お
プロの声優さんの声に混じって僕の声が展示図書館で聞けるようになってしまいまして、
素晴らしい、
いやもうありがたい話ですよ本当に、
うんうん、
で頑張りますというふうにしてやりまして、
はい、
やったんです、
うん、
で時間もない中ね、だ急遽言われたんですから、
は
い、じゃあちょっと何回か聞かせてくださいって言って、
はい、
できるだけその本編の声優さんの声にあるいは喋り方に似せるようにして、
うんうん、
声を寄せてやったんですが、
はい、
時間がないですからね、何個とか聞いて、あじゃあこんな感じでじゃあ行きましょうってやったんですよ、
うんうんうん、
でですね、うちに帰ってきてからですね、あれ海の上のピアニストの日本語当ててる声優さんって誰なんだろうと思ってですね、うん、
はい、
調べてみたんですよ、
うんうん、
そしたらですね CV 三木慎一郎さんなんですね、
おなるほど、
あのね分かります、三木慎一郎さんって皆さんあのねもう超大物声優ですよ、
はいはい、そうですね、
ね僕がねすごく印象に残ってるのはね、
はい、
化け物語シリーズの怪奇伝習ですよ、
うん、はい、
詐欺師あとはねもうすごいですよ片っ端から、
はい、
ね、あ最終兵器彼女の鉄も彼だったんだ、そうか、
あとね
2007年のイニシャル D のバトルステージ2、
はい、
藤原匠主人公じゃない
主人公ですよ
っていうようなね作品のもう本当に重要な主人公級のをいっぱいやっている、
はいは
い、すごい方なんですよ、
はい、の代わりにやったと、
そう、もうね帰ってきてねそれ見てね背筋寒くなりましたもん、三木慎一郎さんだ、三木慎だ、三木慎だと思って
知らずにやってよかったですね
もうそうですよ、知ってたらできます、これ僕無理ですよって言ってますよこれ、
うんうん、
っていうのを聞かれた僕の音声が、まあ、もしですね、何らかのきっかけでね、聞くことがありましたらば、あるいは普段から展示図書館利用してらっしゃるって方、はい、海の上のピアニストの一部で、私、声を当てておりますんで、もし、聞いた方は、感想をお寄せいただければと思います。
はい、ぜひ。
じゃあ、そういった感想をお寄せいただく、メールアドレス等、下田さんから、お願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんな居と名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな居理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、 ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。いや、今ね、下平さんが、はい、読み上げてくれてる、言ってくれてるのを聞きながらね、うん、他にもどんなのあるのかなと思って、三木真一郎さんのところをチェックしてたんです。そしたらね、
チェックしちゃったわけですね。
キルラキルのね、
はい、
三木杉愛九郎とかね、
はい、
ね、キルラキルってあの、まあ相変わらず頭のおかしいトリガーが作った、もう僕は大好きですね、あれ。また今年の夏、またなんかイベントやるんでしょ、キルラキル。
なんか、うん、なんか
見ましたね。もう2013年、10年前の作品ですよ。
人気ですね。
それからね、これご存知の方いらっしゃいますね。ROD っていう、
はい、
リード・オア・ダイ、読まずに死ねるかっていう言葉の略なんですが、はい、ROD のね、テレビシリーズの、リー・リンホーっていうね、編集者。これはですね、面白いから見てください。この時に僕ね、あ、この人いい声だなと思ったんですよ。
はいはいはい。
タバコ吸ってね、あるセリフをつぶやいていくんですが、これがね、いい声だなと思ったら、その人でしたよ。いやいやいやいやいやいやいや。本人には内緒にしておきましょう。本人には内緒にしておきましょう。全力で殴られる可能性がありますんで、内緒にしていただいて、ね。そしてですね。
はい。
前回、まあ、エンディングの後、それから有料版の後に、オーディオブック限定版の後におまけをつけましたけれども。
はい。
余すことなくと言ったな。
うん、うん。
あれは嘘だ。ね。前回つけたおまけは、前半部分です。
はい。
後半部分が気をつきます。だって、平塚さんとのバトルトークはね、
はい、
始めりゃ1時間なわけですよ。
ああ、そうですね。
前回ね、その半分でお送りしましたから。
うん、
だって、すごい分量なんだもん。
いや、うん。まあ、本編とつなげたらね、すごい分数ですよ、確かに。
そうでしょ、う
ん、?1 日では聞ききれません。
そうでしょ。ね、時間的にも聞きれないし、体力的にもね、危ないと思う。うん、一気に聞いちゃったら。体に悪いもん、あんなの聞いたら。でね、後半ではね、また4月18日からね、あのチュップキで枯葉っていう作品やるんですが、
はいはい、
こっちにはね、僕、どうなんだろう。もしかしたらですね、
うん、
もしかしたらですよ、まだわかりませんよ、
うん。
この枯葉という作品の本編でも、
うん、
僕の声が流れるかもしれません。
お、
僕はですね、この枯葉という作品は仮当て。の目が見えない方がね、その音声、はい、音声ガイドとかセリフ聞いて、あ、この部分分かりづらいとか、この部分よくできてるよとかっていう検討会っていうのをやるんですよ。
はいはい、
その検討会っていうのは、プロの声優さんが当てるんではなくて、僕と平塚さんとまなちゃんっていう3人で大体やるんですが、
うん、
仮当てっていうんですね、それをね。
うんうん、
検討会用の仮当て。僕はこの枯葉は仮当てで行ったんです。
うん、
ただごく一部ですね。
はい。
これこのまんま使った方がいいんじゃねえかっていう大好評をね、検討会で得た部分がありまして、はい、もしかしたらそれが使われるかもしれません。その辺についてもですね、今回のおまけでつきますので、
はい、
ぜひともですね、そこまで聞いていただいて、
はい、
ね、さらにですね、有料版オーディオブック限定版の方では、
うん、
もっとですね、うっかり発明について、
お、
今日の本来のテーマはそっちですからね。うっかり発明ですからね、今日はね。はい、ね、うっかりっていうよりもね、なぜそんなものを発明してしまったんですかっていうような、
はい、
そういった話。ちょっとあの、下平さんにタイトルだけ言っときましょうか。
はいはいはい。
ね。
うん。
わか
った。ん？
っていうような、そういったものについてですね、お話をしていきたいなと思っておりますんで、
はい、
ご興味ある方はぜひ最後までお付き合いください。
はい、
それではそんな居酒店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
しがりですよね。
だって、リスナーさん喜ぶから。
いやー、ほんとに。じゃあ、リスナーが悪いってことですね。聞いてるおめらは悪いんだと。欲しがるから
と。そんなことは言わないけれど。
だって、しかも今回こんだけセリフが短いし、うん、まあ僕のだけでなく、平塚さんマーチもありますけど、うんうん、それでもそんなにね、いつもみたいに3時間4時間撮るわけじゃないから、うんうんうん、まあそこでの面白いエピソード、ね、よく QR コードにね、来場者特典としてつけますけども、うんうん、そんなにないだろうと思ったから、うんうん、念のために回しはしましたけど、うんうん、そんなにはないだろうと。うんうん、ね、だから、まあ来場者特典で、なんか QR コードでダウンロードできるようにしてっていうのも、うんうん、今回は、まあ、作んなくていいんじゃないですかね、なんて話を、ね、してたんですよ。
してましたね。
まあ、あること。いや、でもね、今回のはね、変な、こう、面白いエピソードっていうよりも、こうやって、本編収録っていうのは、こんだけの緊張感で、やってくんだっていうのをね、今回は編集してつけようと。
そうですね、ぜひ知っていただきたい。
ああ、これ面白いです
よ。何度ダメ出しを食らったか。
そう。こんなに細かく細かく、もしかしたらね、違い分かんないかもしれない。
うんうんうん、
ただ、やっぱね、収録するときはちゃんとしたマイクで、ちゃんとした環境で撮ってるんで、うんうん、微妙な違いがちゃんと反映されますから、
うんうんうん。
QR コードでダウンロードできるのは、うんうん、ポータブルのね、うん、IC レコーダーで撮ってるんで、
うんうん、
そこまでの息遣いとかね、微妙なこう息の違いとか、音程の違いは、ちょっと分かんないかもしれないですが、うんうんうん、でもね、面白かったですね。
そうですね、プロセスは QR コードで。で、本ちゃんの、音声ガイドはシアターで、
シアターで
イヤホンで
ぜひぜひぜひ
見ていただいてね、
見ていただきたいですよ。QR コードとかね、そういうこうと、うん、来場者特典作るってことになったらば、
うん、
じゃあ結局ポストカードも僕が毎度同じ目
だと、ね、作れるようにパソコンまで持ってきて、
そう、たまたまなんです今日。たまたま本当にそのためじゃなくって他の用事があって、まあまあ時間がこうあったらちょっといろいろ文章とか打とうと思って持ってきたんですよ、
うんうん、
だから今作ってますよ。
ねえ。
で、今回はしかもね、2パターン作って、平塚さん用に、
はい、
送って、
はい、
どっちがいいってやろうと思ってますから。いひひって。
や
ったー。いやー、いやらしい笑いですね。いひひ。いいのもらえんぞ、
そうだそうだ、枯葉の QR コードもまだ作ってなかった。
ああ、作って、そうだ。
あれ、リンクってまだ切れてないですか、これ。
リンクは切れてる可能性がありますね。
本当ですか？
僕だいたい5日間くらいで。
あれ、もうすぐね、送ってくれました
よ
ね。
そうですよ。
また。
なくなったらまた送りますか？
ちょっと待ってください、これ、リンク。え、でもこれはお客様がダウンロードできるように、切れてる。
切れてますね。今何が起こったかというとですね、そのお客様がダウンロードできる来場者特典の音源っていうのは、僕が編集して、平塚さんにね、ファイル転送サイトを使ってお送りしてるんですよ。
そう
で、平塚さんには、この、まあ、QR コードですよね。QR コードからダウンロードしてくださいって言って、とっくの昔に送ってあるんですが、ちっともダウンロードなんかしてねえもんだから、ダウンロード期限が切れちゃったと。賞味期限切れちゃったんです。
切れちゃった。
要は今頃あの音源は腐ってるんですよ。
危ない。
危ないじゃないですよね。危ないっていうのはヒヤリハットですから、あ、危なかった、大丈夫ってのが危ないです。
やっぱりギリギリにね、何でも用意しようとするとダメですね。
そうですね。
うん、
小学校、中学校の時の夏休みの宿題、8月31日に取り掛かったタイプでしょ。
はい。
やっぱり。今聞こえてもはい。
はい、はい。虫取り。
虫はでも、いっぱい取ってました、チョコ。もうね、夏の間中、セミとかトンボとか取りまくってね。
いや、でも私、マジで、小学校の時、セミの標本作ってました
よ。やってるじゃないですか、虫取り彫刻。今日は、ヒグラシを捕まえましたセミにばっかり詳しくなってるんだね、きっとね。ミンミンゼミは、
そうですよ。
大きいクマゼミがいました。
それが岩波音響監督の横でね。
そうです。出ちゃったんですよ。
何の話でしたっけ。
だから QR コードとかの話ですよ。
そうそう。あ、じゃあもう一回再アップロード
で。はい、します、します。
すいません、お手伝いします。
そうそうそう。前回の僕が歌い上げた、
うん。あれ。あれ、
どうだったんですか。
あ、そうそう、あれね、
検討会での反応、
ね、大笑いでした。
先ほども言いましたけども、借り当てやって、目見えない方々にね、うん、どうですかと、
う
ん、ま
あ。そうそうそう、何も言わないでねって。そうそう、何も言わないでねって言われてたから、もうデータ送った時からもう言いたくて言いたくてしょうがなかったけど、何にも言わずにスンとして私を言
って。しゃべくれて。
だけど、当日、検討会が進んで 行くね、さなか、私はシアターレンタルがあったから、下で、受付やって、で、2階でやってたんです
よ。みんな集合してやるわけですよ、検討会。
気になって気になって、マンボイタリアのまだって、思わず聞いちゃって、まだですとか、あ、そうか、とか言って。で、帰りに、マンボイタリアのどうだったって聞いたら、いや、もう、お笑いですよって言って。
喜んでいただきましたか？
喜んでました。
前回ね、仮当てにはあるまじき、中に出てくる歌を、字幕通りにぴったり音を合わせて歌うっていうね。
もうね、あれはちょっと、本ちゃんで使うかもしれない。
本ちゃんで使ったら僕もう一回歌いますよ、ちゃんとリズム合わせて。
あれはちょっと。
伝説ですよ、あれは。
ねえ。あんなに歌い上げてくるとは。
まさかでしょうね。ね、二度と呼ぶなってやりませんでした
。歌も入ってるんですか、これ。
そこには入ってるかな。QR コード。
これ本ちゃんを、あ、でも、本ちゃんに乗るかはわかんない。
来場者特典には入ってます。
入ってますよね。
入ってます。
入ってなきゃ得、あの特典が入ってなきゃ、特典と言えませんよ。
いや、皆さん、やきもきしてるでしょうね。ね、何やったんだ
って。ねえ、絶対、ちょっとまだ取りに、あ、そうか、これからだから。
これからですよ。
絶対ゲットしてください、これ。
絶対ゲットしていただきたい。
絶対聞いた方がいい。
でも、いや、あの枯葉は、あ、そうかそうか、QR コードはこちらでつけるんですもんね。うんうん、そうだそうだ。
はい。
いやー、音源再アップしますよ。
はい、お願いします。
あるかな、あれ。
お願いします、お願いします。
捨てちゃったかもしれないと思う。
じゃあ、マンボイタリアのだけ抜きで。
抜きで
こっちには残ってます。
音源そのものがね、ないかも。まあ、そうなった場合には、僕が、改めて歌って。それだけを。いやいやいや、ちゃんと、多分どっか残ってます。どっか残ってますから。
はい、
いや、そうですか、喜んでいただけましたか。
はい、喜んで、もう大喜びでした。
本当に検討会に参加してくださった方々、申し訳ありませんでした。おいたが過ぎました。
しかもなんか、あの時代の歌っぽく、なんか、加工してありましたよね、みたいな感じ。
そうでしょ、うん、加工はしてないですよ。
加工はしてないんだけどね。でも、なんかこうね、あの時代の、
ね、
なんか歌手っぽい。
歌の回し方とかね。
そうそうそうそう。すごいですよね。
いや、聞けるのはですね、お客様では10名に限定されておりますから。はがきはありますね。
はいはい。
特典はね。
はがきは残してます。
そこに QR コードつけていただいて。
はい。はい、
これを聞きの検討会参加の方々、大変申し訳ないと思っていますけども、うんうん、今後もやります。好きあらばやります。
そうですね。
歌だけとは限りませんよ。
そうですね。ちょっと、私も、なんか、歌えそうな時は。
やりましょう、やりましょう。もうやめてくれって言われ
て。ねえ。ミュージカル映画とか、すごそうですね。
いいですね。
全部歌えそうですね。
全部歌ですね。
うち、かつて、ダン・コタロウさんってね、ブルージャイアントの
お世話
で
やった。お世話で書いた
方。あの方は、やっぱりね、うん、同じように、ちゃんと日本語で、また語順とか変えて、歌いやすいように、作り変えて、歌わせる人だったんですよ。
ああ
。まあでもね、俺も、なんかあまりにハマっちゃうと笑っちゃいますよね。
笑っちゃいますね。
ぜひまた。
気になる。でも、早く来ないと、なくなりますからね。
なくなっちゃうんじゃないですか、もう
だって。10名ですから。
気になって気になってしょうがないでしょ、
さん。そうでしょうね。
なんだ、マンボイタリアのって。
なんで歌うんだよ、ね、そういう必然性のあるシーンなんです。あそこは歌うべきなん
です。下も回ってた
し。そうですよ。
すごい。
一生懸命一生懸命夜中に一人でやってるわけですよ。
ねえ。本当に。ありがとうございます。ね、
検討会に参加される方々ですね。覚悟して今後も。
はい。どんな爆弾が仕掛け
られるか。何があるかわかりませんからね。気をつけてください。じゃあ皆さんもね、一斉にお越しいただいて。
はい。
で、まず、カムイの歌が4月1日から。
はい。
ここでは、本編で私の、
睡眠。
ついに
本編で。
本編デビューですよ。
うん。でも、うますぎて、どれが店長なのって思っちゃうぐらいに、ね、皆さんびっくりするかもです。まあ、だから、セリフ喋ってる男性の声は全部店長の声ですからね。
あ、そうですね。
うん。
皆さん。あ、そうだ。
ね。5人。全部店長ですから。
字幕の部分は全部僕の声当ててます。うん、そして、その後、4月18日からが、枯葉。
はい。
もちろん私の声は出てませんけども、私の。
もしかしたら。
マンボイタリアのがもしかしたら。
もしかしたら。
そんだったらもう一回打たせてくださいよ。リズムが乱れてるとことかあるから。
いや、こっちで合わせますよ。
合わせられますか？
大丈夫です。
いやー、ぜひそれお願いして。少なくとも QR コードでね、来場者特典で、マンボイタリアノが聞けると思いますから。
聞けますので、楽しみにしててください。
ぜひともですね、いらしていただいて。
大特典ですね。
大特典ですね。これも一回聞いたら封印ですよ、皆さん。繰り返し聞くとですね、脳が溶ける恐れがあります。用法用量を守って使わないと、脳に悪いですから。ね。口をついて歌が出ちゃう可能性あります、
ね。ああ、出ちゃう可能性ありますね。
あれ歌いたくなるでしょ？
歌いたくなりますね。
巻き舌が気持ちいいんですよ、あれ。ぜひぜひ皆さん聞いていただいて。
はい。
じゃあ、今日も行きますよ。
はい。
平塚志保代表から、リスナーの皆さんへの熱いメッセージ。
はい。
Q!
はい。カムイの歌。ついに本当ての店長の声が、乗ります。
はい。
音声ガイドぜひね、イヤホン借りて聞いていただきたいんですが、祝本当てを お祝いして、はい、そして、このね、カムイの計らいによって、こうやって、
はい、そうですね、
今日があることを感謝して、
ね、アイヌの方から、
はい、この間アイヌの方から、
はい、
ムックリをね、ムックリという黄金、アイヌの黄金楽器、ムックリを、習ってきましたので。
これ竹なんですよね。
竹です。
竹を切り出したものに紐がついていて、はい、それを引っ張ることで音を出し、はい、口で反響させて音程変えるという、
はい。はい、そうです。これね、だいぶワークショップに参加して上手くなったんで。
お。
じゃあ、ちょっと、お披露目します。
平塚千穂子による、むっくり演奏です。
はい。見てる。
なんで僕真面目に聞いてるじゃないですか。何を笑ってるんですか。
ちょっとね、むっくりって、ちょっとね、こう口をね、開けて、竹をこう、口の端にこう当てて、
横に加えるん
ですね。そうで、口を開けっぱなしでこうやるんですよ。すっごいね、みっともない顔してるんだと思うんですよ。
あ、大丈夫です。慣れてます。
すっごい店長これを、なんか笑いこらえてんだろうなと思ったら。いやいやいや、
もう見慣れてますから
大丈夫です。大丈夫ですか？
免疫だらけですもん、そんなもの。赤血球する免疫するのが多いんじゃないかっていうぐらい。
そっかそっか。
ね、
じゃあ、そんな。
あの、
今更。
学びおじちゃんのあの写真に比べたら、真面目に演奏されてる姿は美しいですよ。
いやでもね、これ、なるまですごい大変なんですよ。逆上がりが急にできるやつみたいな感じで。
ある時ピンとくる。
そうそう。あのね、ずっとならなくて、こんな感じなんですよ。カスカスってなってて、もう延々ならないんじゃないかと思うんだけど、ある時ふわっとできるようになって。
もう見事になってましたね。
あ、ね、なったでしょ。だいぶなるようになったんですよ。ほら。
うんうん。
あれ、もうスーッとね、おって。
あ、ほんとだ。
こういう音がね。
二つ疑問点がありまして。
何ですか？
一つは音程つけないんですか？
音程は、これはつけない。
これ音程つけない。うん、鳴らすもの。
はい。音程つ、まあまあ、高くしたり低くしたりぐらいは、
うん、
お上手な方はできるでしょうけれど、
うん、
音階とか、
変わるわけでは
ない楽器。
一つ目の疑問は評価しました。
はい。
二つ目。何のメッセージになったんですか、今。平塚さん
から聞こえなかったんですか？
メッセージだって、じゃあ、むっくりはですね、みょん、みょん、何を感じ取るんですか、
ほら、感謝を込めてって言ってたじゃないですか。ねと、そうですよ。カムイ、いろんなカムイがいるわけです。チュプキにもカムイ。ね、
チュプキもともとアイヌの言葉ですもんね。
映画のカムイもいるし。はい、
今多分ね、カムイはね、指さして笑ってますよ。おい、あいつなんかやってんだよ、おい。みょんみょん言ってんで、メッセージつってんのに。俺らだってわかんないよね、あんまりね。
すごい感謝を込めてやってたの。
感謝込めてやってられる途中で吹き出しちゃうしね。店長が見てる見てますよ、そりゃ。
すごい、だって、すっごい見てたから。もうなんか。
僕は真剣に見てるだけじゃないですか。
はい。ねえ、ちょっと、はい。あ、皆さんにはでもこの音色から、私の
心が
聞き取れたのではないかと。
平塚代表からの、まっくりによるメッセージをですね、はいはいはい、受け取っちゃったっていう人はですね、
はい、
まずお大事にと、ね。僕から言っときましょう。平塚さん、今日もですね、額に汗を浮かべて笑ってますけども、大丈夫ですか？今日も泣いてますけど大丈夫ですか？もうね、このトークが終わった後ね、平塚さん、なんかもう、徹夜明けみたいな顔になってるんですよ、いつも。目が潤んじゃって。
ね、本当にもう、今日も涙です、
ね。涙ですよね。
花粉症で泣いてるわけじゃないですよね。
そうですよ。
笑いすぎの涙。
あ、ね、もう一個ね、申し上げたいことがあるんですよ。あの、僕ら目の前にマイク立てて収録するじゃないですか。で、その音を聞きながらね、あの収録したり、まあ、会話もそれを通じてね、やることが多いんですが、マイクの近くで鼻噛むのやめてもらっていいですか？あのね、少なくともね、こう離れるなりね、オフにするなりしてやって、
すいません。
マイクオンでね、
無意識でした。
イヤホン耳に突っ込んで、ジューって。つまりはね、1、2センチの距離で平塚さんの鼻を噛んでる音をね、僕らは聞いちゃってるんですよ。
いやー、失礼失礼。
ジューって。
それは、あの、全然ごめんなさい。
いや、もう作品の性格上もね、やってる最中に僕は突っ込みませんでしたけども。
すごいな。
びっくりしますよね。
びっくりしますね。まあ、なんてデリカシーのない人だ
ったね。そうですね。びっくりしましたね。
それ、私、イヤホン外してたのかな、自分では。
そうでしょうね。自分だけやってたんですよね。
失礼します。
それまではね、的確にね、まなちゃんのマイクだけオンとか、和田のマイクだけオンとかね、オンを綺麗にやってらっしゃって、あのノイズ入んないんでやってらっしゃるのに、その時は全員のね、イヤホンマイクオンで、ジャラララって始まりましたから。
その時言ってくださいよ。
わかりませんでした？僕ビクッとしたの。
全然気づいてなかった。
だって、まだね、あ、ちょっとごめんなさい、鼻水がとか花粉症で、花粉症は聞いたんですよ、うん。でもちょっと失礼とかって言ってくれれば身構えようがあるものを。
急に。
いきなりね、僕がセリフチェックしてる間で、ジョーンって、ドーン僕、若干、いつの間にビクッとしましたからね。
申し訳ない。ねえ。
いやー、いろんな体験ができる。
いろんなハプニングがありますね。
そうですよ。それの乗り越えてね、映画のね、フォーマテッドはできていくもんですから。
いや、本当にご迷惑ばかりおかけして。
いやいや、本当貴重ですよね。体験したいかどうかは別として、ね、貴重な体験はできて
る。貴重な体験ですね。なかなかね、マイクを通したね、人の鼻を噛む音なんて聞けない
ですね。聞けないですね。いや、演技でありますよ。鼻を噛むシーンとかね。でも、あれだって、ちゃんと、聞いてもらうっていう前提でやってるわけだから、
ね、
あそこまで汚ねえ音でね、ビシュシュシュシュっていう、あんな音させないですよね。
あ、大変だ。すいません。
もうぜひともですね、皆さんそういったこう家庭用プロセスを経て、完成している本当て、神の歌、
はい、
ぜひともいらしていただいて、はい、ね、感想もですね、はい、お教えいただければと、思っております。
特定に私の噛む音は入れない
よ。絶対入れないでくださいね。入れませんよ、そんなもの。
入れないでください
ね。入れませんよ。ご安心ください。はい、というわけで、本日も、シネマチック板端にお邪魔いたしまして、
はい、
プロ声優としてデビューしてまいりました。はい、お話のお相手は、平塚千穂代表でした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。